ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日からちょっとですね、自分としては少しシリーズをやってみたいというふうに思いました。それはですね、このひばりクラブで、現在進んでいる大きな世界の変化ですね、それから日本社会の変化っていうものを解説しようとしたんですが、ちょっと下準備が必要だということで、まあ、その一環としてこの前からちょっと変なものを入れたりしておりますが、まとまったものも必要だと思いまして、保守とは何かというものをですね、続けてみたいと思いました。これからの日本を考えるときにですね、それから我々の子供たちが幸福な人生を日本列島で過ごすためには、やはり日本文明に帰らなければいけないんですね。日本文明って本当に輝かしいんですよ。何が輝かしいかって言ったら、まず第一に、世界の四大文明ですね。エジプト、メソポタミア、中国、それから中国というか黄河領域ですね。それからインドという四大文明よりかはるかに古く、それから約2万年から3万年古くですね、日本は非常に高度な文明を形成してたということが、まあ、分かっているわけですね。ですから最古の文明とこうなりますね。それがまず第一、我々の非常にプライドとするところですよね。第2番目に、縄文時代が1万4000年よりか少し長いと思いますが、1万4000年も続いてですね、しかもその間戦争がほとんどなく、武器も作られなかった。武器以外の非常に多くの工作物はあったんですけど、武器だけは作らないっていう、この平和で、しかも平等でしたね。それから3番目に、天照大神とか神武天皇とか仁徳天皇というようなですね、そういう、まあ、いわば指導者といいますか、がですね、まず第一に女性の神様が一番上っていうのは日本が世界で大きな国ではただ一つであります。で、それから、まあ、神武天皇はあれですけど、まあ、天皇を作ったってことで偉いんですけども、仁徳天皇の玉のかまどは賑わいにけり。要するに、その社会のトップがですね、自分よりか民衆の方が、幸福であることを望むなんていうのは、これはもう日本だけですね。つまり平等社会。つまり戦争がない平等社会っていうことですから。というと、戦争がなくて平等だったら随分弱い国かなと思ったらですね、世界を制覇した元軍の2回の日本侵攻を止めてですね、それから戦国時代に訪れた当時の世界を征服したスペインの宣教師と、まあ工作ですね。それを跳ねのけ。かつ、20世紀からの初めにですね、ヨーロッパのロシアが直接的に日本に侵略を開始したものを日露戦争で止めた。さらに4番目、有色人種の日本以外の全部の国がヨーロッパ6カ国の植民地になった時代に、完全と日本だけが白人に対して戦って、そして、その後、全世界が民族の独立を果たしたと。まあ、いう点で、それが4番目。ものすごくですね、日本というのは、まあ、それ5番目にしてもいいですけどね。まあ、5つの輝かしい実績を残して、今、これほどの低たらくになってしまう。これは何か。それは、日本文明を忘れたからですね。ですから、それを回復しようというときに、保守。つまり、昔を守ろうじゃないかと。まあいう考えが出てくるのはいいんですけども、保守という言葉はあまりに漠然としておりまして、例えばヨーロッパで保守っていうと国にもよりますけど、プロテスタント社会でしょうね、キリスト教の。まあ、これに対して、カソリック社会、カソリック社会ですね。やっぱりカソリック社会は1500年ぐらいヨーロッパで続きまして、カソリックにはいろいろ問題点がありました。よくこういうことを飛ばしますとね、まあ話すとしつこくなるんですけど、飛ばしますと、武田は何も知らないのかとこうなるので、そうすると聞いてる人がですね、迷惑しますからね。で、しょうがないから最近はちゃんと少し細かいところまで触れるようにしてるんですけども、まあカソリックもね、やっぱり1500年ぐらい経つと少しずつ崩れてきて、それでお札を買えば幸福になるよとかね。それはどこの宗教でもそうですから、カソリックだけが悪いわけじゃないんですけどね。やっぱ人間がやりますからね。イエス様はもう飛び抜けて偉いんですけども、イエス様の後は人間ですんでね、どうしても汚れてくるんですが、しかし、カソリックにはカソリックのいいところがありまして、 人間の心の中心を作って、それで生活をするという保守がありました。そういう点ではどの国も保守がありますね。中国の場合は200年ごとにもともと国が変わっておりますからね。ですから保守というのは中国では成立しなかったんですが、まあ、日本は4万年の歴史をずっと守ってきた世界で、まあ、一つの国なんですかね。それを保守というのは正しいでしょうね。ですから日本の保守というのは、あるいは縄文時代であり、あるいは歴史の時代である。その時に日本人が守ってきたもの、これは何かっていうとですね、これを保守というのはまあいいと思います。まあいろいろの人の言ってる保守というのを見ますとね、まず第一にヨーロッパと日本とが混合しているものもありますし、中国と日本が混合しているのもあります。ヨーロッパの保守のことを保守と思ってる人もいるし、中国の保守のことを保守と思ってる人いますけども、その地域のその文明のことを保守するっていうことになりますと、もちろん文明ごとに違いますね。ハッチンソンの、まあ、ここでは一応ハッチンソンの八大文明を使って話をしてますので、まあ、日本文明。まあ、日本文明って言ったらちょっといけないんですが、琉球と日本は一緒ですので、一緒に学問的に捉えられているということなんですが、琉球と日本の日流文明と言いますかですね、そういうものを中心として守っていくということですね。そうなりますと何が一番、そういう歴史的なことを話しますと、最低でも今ぐらい話さなきゃいけないんで、まああれですね、そう、まあ僕の感じでは、今だけ金だけ自分だけという考え方と、それから日本文明ですね。日本文明は何かって言いますと、まあ落語が中心なんですけど、落語っていう言葉がまだ定着しておりません。そこでまあ一応みんなにそのまま素直に通じるということになると、保守というのは、やっぱり誠実、恩義、慈愛の文明ということになりますね。今、金、自分というのと、それから誠実、恩義、慈愛というのは随分響きも違いますね。これに礼儀を入れた方がいいという人ももちろんいます。まあ、一つ一つ細かい差というのはどうしても人間だから出てくるわけですが、まあ、できるだけ最大公倍、倍数というのかな、公約数というのかな、それを使えばですね、まあ、他国は、日本以外の国の多くはですよ。違う国もありますよ。違う国もありますけど、まあ、大陸の国ですね。ヨーロッパ文明、それから中東の文明、イスラム系ですね。それから中国の文明、中華思想ですね。こういったものは、今だけ、金だけ、自分だけなんですね。ですから、自己満足とか、自己達成とかですね。自分の人生を完成するとかですね。それから、仕事は、会社と契約して自分の時間を売るとかですね。奴隷が存在するとかですね。こういう社会ですね。ギリシャ、古代ギリシャ以来の思想ですね。これに対して日本はみんなで楽しくやろうじゃないか。みんなが繁栄しなきゃダメじゃないか。これ落語ですね。それを達成するには誠実であり、恩義であり、慈愛であり、そして礼儀であるということになりまして、まあ、そういった日本の考え方というものを持ってくる。まあ簡単に言うと、お天道さんの下では嘘をつかないっていうのはやつが、まあ日本の基本的な理念ですね。まあお天道様っていうのは日本語も話せませんし、ないんですけども、自然というものと調和しながら、自分のことを考えるんじゃなくて、みんなで一緒にやっていこうやっていうのが、まあ僕は日本文明だと思っております。まあその点では、保守。日本でいう保守。まあ、日本保守党というのがありますけど、日本保守党とは日本の文明を保守することを目的とした政治団体と、まあ、こういうふうに思っていいかもしれません。まあ、保守党の方に確認せないかんですけどね。まあ、僕なんかが日本保守党と聞きますと、日本の文明を保守する党ですね。まあ、こういった党は、中国にも中東にも、またヨーロッパ、アメリカにもありましてね。それぞれの文化を守っていこうというのはあるんですね。大体そういうのを保守党と言いますね。イギリスの保守党っていうのはまあ有名で、保守党と労働党っていうね。まあ最近では少し違ってきましたけども、そういった党が2つあるということで、まあ割合多くの国がですね、その国の文明を守っていこうという党と、いや、それは違うと改革していこうじゃないかと。だから日本で言えば今はですね、日本の保守というと、やっぱり誠実、恩義、慈愛。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、アラームが鳴りましたんで、ちょっとそれを消してまいりました。失礼いたします。日本の保守というと、まあみんなでやっていこう。まあまさに仁徳天皇ですね。二 仁徳天皇の民のかまどはにぎわいにけり、もしくは聖徳太子の和をもって尊しとなすっていうのはね、そういったまあ日本の古代に作ってきた、出来上がってきたまあ日本文明と言いますと、誠実、恩義、慈愛、そして礼儀というようなものでですね、これはまあ今でも世界の人に非常に強い印象を与えておりますね。外国からの観光客の方が日本に来てとても感激してくれるのは、やはり日本人の持っている礼儀、正しさ、誠実な態度、それから恩義っていうのは、まあ、人に受けたことを自分の恩として、そのありがたく思うっていうところですね。それから、慈愛という、まあ、ちょっとかわいそうな人、どっちかって言いますとね、別に恩義とか慈愛っていうのが、恩義は上の人からこうもらったものとか、慈愛は下の人にっていうのは、そういう階級性日本はありませんけど、まあ、現在の概念ですと、まあそういうふうになるっていう感じですね。そういうもので構成する社会が、実績はもう抜群なんですよ。この落語とか誠実、恩義、慈愛というのが、礼儀正しさっていうのが、人間にとって大切だってことはもう証明されてるんですね。だって、あれだけひどかった、白人のですね、世界支配。まあ、1500年、まあ、バスコダガマとかですね、コロンブスとか、そういったのを始めた世界支配、1950年ぐらいまで続いたわけですね。この450年と続いた、この文明に対して、一カ国だけ、日本だけが、まあ、それに染まらないで生きてきた。で、これはだから日本文明がいかに正しかったか、正しいかということを、まあ、歴史的に証明してますね。それから、元寇もそうですね。元があの頃もあの頃の世界を全て征服したと言っても過言ではない元軍がですね、2回大きな覚悟を持って日本に来た。もちろんこれ、神風が吹いたなんていうのは嘘ですからね。こういった嘘を吹聴する人がいるんですね。まあ日本の中で、まあ特に左の人、3つあるんですよ。日本の中で、ちょっとこういうのに反する人がね。それは左の人と、文化人と、それから共産党の三つなんですね。で、これは、この人たちは違う考えなんで、私はまあ、人は違う考えがあったっていいから、左の人とか、それから文化人とか、それから共産党の人に特に恨みがあるとかそういうんじゃないんです。僕は、それが人と違うんですね。長く研究やってきましたから、まあ、自分の意見が正しいかどうかわからないと。自分はこういう意見であるということを知ってるだけなんですけどね。まあ、左の人の場合はですね、左翼の人ですね。僕の長い経験ではですね、肝心なところになるとすぐ逃げる人たちなんですよ。左翼の人はですね。それは人によらないんですよ。特徴としてそうなんですね。なんかこう、普通の時には、これが正しい、人権が正しいとかね、男と女の以外に LGBT の方もいるからって、こういうことを一生懸命言うんだけども、本当ですかと。じゃあ、この場合はどうしたらいいんですか？LGBT の人なんか僕友達いっぱいいましてね。まあ今日も LGBT の人と会いに行くんですけども、全然差別感とかそんなないんですよ。それは日本文明がないから。つまり、保守というのは、例えば男がいて女がいれば必ず LGBT いるわけですから。そんなことをどうしてかって言ったら僕の心は自然体、お天道さんの下で嘘をつかないっていう考えですからね。自然と共にいますから、僕は日本文明ですから。だから、自然と共にいればね、それはね、いろんな人がいる。いろんな人がいるから、むしろ僕が男でいられるんだと。ありがたい。それが日本文明の考え方なんですね。で、ヨーロッパとかそれはそうじゃないんですよ、中国とか。男と女が正しくて、その中間的な人とかそういう人は異常であるっていうのは、これ、ヨーロッパなんです。ですから LGBT 運動が必要なんです。ところがもともと日本では LGBT を大切にしようなんていう運動はいらないんです。もともと日本人は自然の中で生きてますから。自然の中で生きてる人は、いや、何を言ってんの？当たり前のことじゃないの。ね。で、まあいろいろ生活も大変だろうし、みんなでね、カバーしてあげなきゃっていうのが日本文明なんですよね。それから文化人が、非常に日本文明でないっていうのはですね、なんでかって、これははっきりしておりましてね、明治の時代に、江戸から明治になった時に、自分たちよりか人殺しが上手い人たちにあったんで、つまりヨーロッパ文明ですね。ヨーロッパ文明っていうのは、人殺しが日本よりか優れてるんで、 集団性とかその人間らしさってはないんですけど、人殺しだけはうまいんですよ。ヨーロッパ人はね。だから、1053年に、だったかな、鉄砲が種ヶ島にポルトガル人が持ってきましたね。その後にすぐ、キリスト教を抱えて、宣教師、スペインの宣教師が来ました。まあ、この人たちは、別に悪い人じゃないんですよ。鉄砲を伝えてくれたり、キリスト教を伝えてくれたから、いいんですけども、その目的は、日本を植民地化するっていうことであって、豊臣秀吉がすごくそれを防御したのは、島原あたり長崎県からね、女性の奴隷を外に売る船を見てからなんですね。日本では奴隷っていませんから、もともと。そういう概念がないですから。みんなが平等だっていう、みんなで落語でやっていこうっていう考えですからね。むしろ、まあ、奴隷に売られるような、もし女性がいたらね、そこの人に慈愛で接すると。だから、なんとか我々助けてあげるから、外国なんかに奴隷で売られることをやめようやっていうのが日本人なんですね。だけども文化人がなぜ違うか、保守じゃないのか。文化人ってのはどっちかったら左翼の方に行くんですよ。なんでかったらね、私よく知ってますけどね、我々今の日本人っていうのは明治からの影響を受けましてね、ヨーロッパ、アメリカの文明の方が日本の文明よりか優れてるっていうね、もう非常に変なコンプレックスがあるんですね。だから、それでもう一つはね、留学する、アメリカ、ヨーロッパに留学して帰ってくると、箔がつく。優れた人間になる。違うんですよ。人殺しが上手い人間になるんだ。人殺しに優れてることは認めます。まあ、今だったら原爆持ってるとかね。それからちゃんと綿密に計算して、相手が怒るように仕向けて戦争するとかね。まあ、そういうの上手いんですよ。もうイギリスなんてものすごくそれのもう天才みたいなもんなんですね。イギリス人っていうのがなんか良さそうに見えるのは、格好も全部含めて、まあそういう作り事をやるのがうまいんですよ。で、私はね、若い頃、名古屋大学に就職しました。名古屋大学に就職するときに、まあ教授ですからだと思うんですけど、50本、論文をですね、自分が出した論文で自信のある論文を50個、ね、最初に出しなさい。これで審査しますから。ということで、論文を出しました。そしたらですね、その中に40報ぐらいは、外国のね、ヨーロッパ、アメリカの論文だったんですけど、10報ぐらいを、日本の、まあ、機械学会とかで、もう機械学会なんてもう世界的にすごいんですよ。日本科学会とかね。それからまあ、私の、専門に近い、まあ、今ちょっと名前違いますけど、資源学会。まあ、今資源学会かな。昔鉱物学会ですけど、そういったものとか、鉱分子学会とかですね。まあ、世界的にもそうそうたる学会の論文を10報ぐらい入れたんですよ。そしたら名古屋大学から電話かかってきました。武田先生、名古屋大学の審査はヨーロッパ、アメリカの文献しか認めません。書き直してください。ということで、全部ヨーロッパ、アメリカの論文に変えて提出しました。つまり、人殺しがうまい文明をいかに早く導入したいということで、明治の初めにそういうアメリカ、ヨーロッパ偏重のですね、日本文明というのを使う。本当はその時に和魂要塞というようにですね、確かに人殺しはヨーロッパの方がうまい。だけど日本には誠実とか恩義とか慈愛が大切だったんだって、こっちの方が偉かったんだということだったらよかったんですけど、どうも今だけ金だけ自分だけという文明の方が偉いと思っちゃったんですね。その間違いが、ザンギリ頭を叩いてみれば文明開化の音がする。これはね、間違ったんです。ザンギリ頭を叩いてみれば人を殺す音がするっていうのにしなきゃいけない。そしたらみんなが、あ、そうか。ヨーロッパ文明を入れないと戦争には負けるなと。それ人殺しがうまいか下手だからね。だけども、やはり文明はやっぱり日本文明で行こうということになって、まあ、佐久間翔さんなんかそれを一生懸命とみんなに言って、それ京都で殺されましたけどね。まあ、そういうことだったん。ということで、それからもちろん共産党ですね。共産党は、まあ、すでに意味がなくなって、1990年に世界の共産党は一応なくなっております。まあ、今中国が共産主義と言ってますけどね。あれはまあ、共産主義じゃありませんね。いや、そもそもマルクスが立てた共産主義ではありません。マルクスの立てた共産主義っていうのは、生産を増やしていくときに、資本という冷たいもので、労働者という温かい人間を押さえつけてやるということをいかにして防ぐかっていう経済体制について言ったのが、 マルクスが言う共産主義で、その他共産主義を定義しているのはありませんから。ありませんからね。だから中国は独裁主義と呼ぶべきであります。まあ、中国がね、自分たちで共産主義と言ってるんで、中国共産党と言ってるんでしょうがないから、本人が言ってんだからつって、共産主義と呼んでますけども、あれを中国、今の中国共産主義と呼ぶのはね、やっぱり日本の文化人の弱さでしょうね。日本はどう見たってあれは共産主義じゃないから、やっぱり絶対主義とか独裁主義とか、そういうふうに呼ぶべきだというふうに、まあ文化系の人から言ってもらいたいなというふうに僕は思ってる。僕はですよ。いや、中国が共産主義であるということを言う人がいれば、その人に僕が質問したときに答えてほしいんですよ。なぜ中国が共産主義かってことをね。一回僕はね、日本社会党の人が名古屋に来たときに、非常に厳しい質問をしました。竹島問題とかね、そういったその教会の問題について厳しい質問をしました。そしたらその社会党の人はですね、最後の方に、もう随分前のことです。30年か40年前のことですけども、最後に何つったかったら、それは答えられませんので、次に来た時に答えますと言いました。これがまあ、左翼の人の一つの逃げなんですね。最後まで人間っていうのは心で何を聞かれてもちゃんと正しく答えるっていうことが大切なんでね。まあそういう点で日本共産党はですね、何が僕問題だかって言ってると、今までの共産主義はです、国を滅ぼしても共産主義になった方がいいっていう考え方なんです。ですから、まあ今のところ日本共産党っていう政党がありますが、日本共産党の考えは、日本を一回潰して、そして共産主義に変えるという考え方だと思います。なぜ僕はそう思うかって言ったら、歴史的にそうだからなんですね。日本がアメリカとの戦争に入ったのは、コミンテルンという当時の共産党世界組織の中のスパイが、日本の内閣、まあ、近衛内閣ですね、主に。それからアメリカの、ルーズベルト大統領の時の国務省に随分あって、なんとか日米を戦争に導こうと。なんとか戦争に導いて、やっぱりアメリカが勝つだろうと。そうすると日本が滅びるだろうと。その時に共産主義革命をして日本を共産主義にするんだと。まあ、実際上は日本とアメリカの戦争で310万人が命を落としましたけども、310万人の命を落とすということよりか、日本が共産主義になる方がいいんだと。そういうふうに考えてるのが共産主義者なんだよ。別に、それが僕悪いって言ってんじゃないですよ。そういう考えなんだから。今でも僕は堂々と言ったらいいと思ってるんですよ。日本共産党は選挙の時ね。我々は310万人が死んだろうとなんだろうと、日本を共産主義にするのが大切だって、それが我が共産党の目的であるというふうにちゃんと言えばいいんですよ。別に自分の考えを正しいと思ってるね。正しいと思ってるからそれが自分の意見なんだ。ね、そういうことだけど今は違いますね。今の日本は今だけ金だけ自分だけですから、日本文明ではありませんからね。だから嘘をついててもいいんです。それは今だけ良ければいい。金が入ればいい。自分が良くなればいいということですから、今の日本共産党の綱領に、日本がまず第一に滅びてとかね、滅びなくても共産主義に変わるためにはどうしたらいいかっていうことが書いてあった方がいいと思うんですよね。別に書くのが恥ずかしいんであれば、日本共産党辞めればいいんですから、別にそれはどうってことないんですよね。共産主義の人で、共産党の人で、いい人っていっぱいいますよ。いい人、本当に共産党の人でいい人いっぱいいます。だけども僕が嫌なのは、嘘つきだからなんです。本当に自分の心を言えばね、あるいは日本保守党に入るかもしれません。だから、それはね、それぞれ人の一人一人の考え方だと思いますね。まあ、今日はこれからのシリーズの、今、金、自分、という文明と日本文明とは違う。だから保守というものを考えるときに何をもって保守というかっていうことをはっきりしときたいっていうのが私の考えで、まず第一番目はそういうことでいくようにいたします。こういうふうに言うことを決めたのは、私がですね、どこかで飯山あかりさんという方ね、僕は国会議員になるために応援演説を随分しましたから、ですから、その関係があるんですが、その批判をちょっとしましたらね、かなりの反撃がありまして、その反撃で保守というのが、その反撃をずっとこうネットで調べましたら、保守という考えに割合と議論してないので起こったかなというふうに思いまして、今日第1回目とすることにいたしました。